ここまで続きました。ですね、今日は、また陸受けたやつをやろうと思います。はい。で、ジータレス曜日31、お天気はこんばんは、今日も低い、嬉しいと、あざす。はい、ということで、早速行きたいと思います。ですね、やろうとしてるのは、なんだっけ、 幼少から続いてる恐ろしい体験を話すっていう題名のスレの書き込みですね、はい、それをいきたいと思います。結構長いのかな。でもまあ今日これしかやるつもりないんで、多分あんまかかんねえで終わっちまうのかな。全然長さ、まあ長いなぐらいしか見てないんで、どれぐらいで終わるかちょっとわかんないんですけど、まあとりあえずやってみたいと思います。音ストップで、ですね、まだ時代ありましたね。で、水曜ミサジュに、おちゃん来てた、ドライブしながら聞くよと、あざす、おちゃんじゃないですけど、どうもです。やべえ、すいません。で、33、おちゃんこんばんはと、こんばんはです、おちゃんじゃないですけど、のんびり堪能いたしますと、あざす、適当に行きます。じゃあ行きましょう。幼少から続いてる恐ろしい体験を話すっていう題名の話レス読み形式というか、まあレス読み形式だけど、レス読み形式で行かないで飛ばしましょうね、そういったとこは。とりあえず文章の部分だけ読みましょう。俺は今27歳。昔のことはややうろ覚えの部分もある。細かな描写はある程度想像の部分もあるけど勘弁。あと謎が多く残る。誰か分かった人がいたら書いた後に教えてほしい。スレ隊にも書いたけど、これは俺が小学校4年生から現在まで続いている話。当時の俺は仲の良い男の子と女の子がいて、学校の休み時間も放課後も常に3人で行動していた。彼に名前を栄養とシーナとしておく。3人でふざけ合ったり喧嘩したり、まあよくいる仲良し3人組みたいな感じだった。そんなある日、シーナは学校を休んだ。これはおかしいと俺はとっさに思った。シーナは腸がつくほどの健康優良児であり、今まで一度も学校を休んだことがなかったのだ。俺、おい、今日シーナ休みみたいだぞ。栄養、どうせ夕食食いすぎて腹でも壊したんじゃないの。俺、わらわらわらなどと俺たちはほとんど気にも留めなかった。放課後に見舞いに行こうか迷ったが、どうせ明日になればピンピンして学校に来るだろうと思って行かなかった。しかし翌日もシーナは学校を休んだ。俺、まだ調子悪いのかな。栄養、今日は拾い食いでもしたんじゃね。俺、わらわらわら。A は相変わらず笑い飛ばしていたが、俺は何か嫌な予感がしていた。その予感は朝のホームルームで的中することになる。先生、先日から学校を休んでいる N、C なのことだが、実は先日から入院をしている。俺、え、 A を、は。俺たちは二人揃ってポカーンだった。先生の話を聞くと、どうやらシーナは登校前に自宅で急にぶっ倒れて、そのまま救急車だったらしい。その後、仲の良かった俺たち二人が代表して翌日の放課後に見舞いに行くことになった。俺、おいおい、どうなってんだよ。 A を。腹痛にしては随分大掛かりだな。相変わらず軽口を叩いている A をであったが、俺は正直かなり不安で心配だった。俺も椎名には負けるが、かなり体は強い方であり、病院イコールヤバいのイメージがあったからだ。 A を、ま、明日からかいに行ってやろうぜ、とっとと学校来いってな。俺、そして翌日、俺は A をと共に椎名が入院している病院を訪れた。 A を、うわでっけえなあ、あれナースさんだぜ。俺、恥ずかしいからやめてくれよ。初の病院に興奮している A を尻目に、俺は受付で椎名の面会に来たことを伝える。俺、すいません、椎名、N さんの病室はどこですか。受付嬢、はい、N さんの病室は203号室になりますね。受付嬢から病室を聞き、俺たちは病室へ向かった。病室は4人の大部屋だった。病室に足を踏み入れ、椎名を探す。俺、あ、いたいたいた、おい椎名。椎名は病室の窓から外を眺めていた。俺の声に気づき、こちらへと顔を向ける。椎名、あ、栄養よう。椎名は満面の笑みで俺たちを迎えてくれた。顔色は普段と変わりなく元気そうに見える。 A を、倒れたってなんだよ、情けねえな。俺、元気そうだな。 C な、もう大変だったよ、でもちゃんと来てくれたんだね。 A を、まあちょっとからかってやろうと思ってな。俺、二人で拾い食いでもしたんじゃないかって話してた。椎名、何よそれ。その後、くだらない話で俺らは盛り上がり、気がつけばあっという間に面会時間を過ぎていた。俺、あ、もうこんな時間だ。じゃあ椎名、今度また来るね。 A を、おう、またな。いつくらいに退院できそうなんだ。椎名、なんか大したことないってお医者さんが言ってたからすぐだと思うよ。俺、そうか、早く良くなって学校来いよ。 A を、またな。 C な、うん、来てくれてありがとう、また学校でね。そして病院の帰り道、俺、元気そうでよかったな。 A を、あいつは殺しても死なないだろう、頭に隕石でも落ちない限り。俺、はははは。 A を、早く学校来るといいな。俺、だな。そして3日が過ぎた。椎名はまだ退院しなかった。俺、おい椎名、まだ退院しないのかよ。A を、階段で足滑らせて退院が伸びてるんじゃね。俺、わらわら。しかし俺はこの時も漠然とだが嫌な予感がしていた。そして4日5日6日、1週間が過ぎた。椎名は相変わらず学校に来なかった。俺、椎名すぐって言ってたのに遅いな。 A を、病院の医者に惚れちゃったとか。相変わらず冗談で濁している A をだったが、さすがに心配な様子だった。俺、今日学校終わったら会いに行ってみようか。 A を、そうだな、どうせくだらない理由だろう。放課後、俺たちは再び椎名の入院している病院へと向かった。病室へと入ると椎名は横になっていた。俺、 おい、シーナ。シーナ。あ、来てくれたんだね。栄養。おっす。相変わらず満面の笑みを振りまいているシーナだったが、心なしか顔色は悪く、目が濁っているように見えた。栄養。長え休みだな。俺。まだ退院できそうにないのか。シーナ。なんか検査をするとかなんとか言っててよくわかんないんだよね。栄養。頭の検査か。シーナ。失礼ね。俺。まだ退院は先になりそうなのか。シーナ。うん。でも検査が終わって大丈夫ならすぐに帰れるって。栄養。そうかそうか、どうでもいいけど、とっとと学校来いよ。シーナ。うん、もちろん、早くみんなで遊びたいな。その後は前回と同様くだらない話をしつつ適当に病院を後にした。そして病院の帰り道。栄養。心配して損したよ。すげえ元気そうじゃん。俺。でもちょっと痩せてたな。栄養。病院の飯がまずいんだろ。あいつ普段お菓子もボリボリ食ってたしな。俺。でも元気は元気そうだったし、そろそろ帰ってきそうでよかったな。栄養。ああよ、休みの間あいつと遊べなかった分、いろんなところ連れ回してやろうぜ。俺、いいね。そんでまあ、くだらないことで、そんでまたくだらないことで喧嘩したりするんだよな。栄養。ああ、早く学校に戻ってこねえかな。俺たちはシーナが学校に戻ってきた時の未来予想図を描きながらキロへと着いた。それから翌日はシーナが学校に戻ってきた時のことを栄養と考えながら過ごした。やっぱり普段3人でいたせいか、2人だといまいちパッとしない。しかしシーナは2週間経っても学校へと戻っては来なかった。俺。おい、まだなのかな。栄養。やっぱり頭に異常が。あいつすぐ怒り出すもんな。相変わらずの栄養だったが、心配はしているようだった。面会に行こうか迷ったが、俺も栄養もそれを言い出すことはなかった。きっと二人とも、もし残酷な現実を突きつけられたらどうしようと無意識に怯えていたんだと思う。そして3週間が経った。俺。おい、栄養。栄養。ん？俺。いや、なんでもない。栄養。そうか。まさかな。あのシーナがな、きっとそのうち、いや遅くなってごめんとか言って学校にやってくるさ。うん、きっとそうさ。俺も栄養も漠然とした不安を抱えながら日々を過ごしていき、ついには1ヶ月とちょっとが過ぎた。俺。栄養さ。栄養。うん。俺、今日さ、シーナの面会に行こうと思うんだ。一緒に行こうぜ。栄養。俺も今日誘おうと思ってたんだ。俺たちはついに行動に移した。例えようのない不安を抱えながらシーナの病院へと向かう。俺。N さんに面会に来たんですけど。受付嬢。はい。506号室ですね。俺。え、ああ、はい。 なんだか知らないが病室が変わっており、俺と英雄は5階へと向かう。病室の入り口へと着くと、表札の札にはシーナの名前しかなかった。どうやら一人部屋らしい。病室に入るとカーテンがかかっており、椅子には一人のおばさんが座っていた。俺、あれシーナのお母さんじゃないか。英雄、あ、本当だ。シーナの母親とは数回しか会ったことはないが、俺たちのことは覚えていてくれたらしい。こっちを振り向いて声をかけてくれた。シーナの母。ああ、俺くんと英雄くん、シーナに会いに来てくれたのね。シーナの母親はかなりやつれており、目の下にも大きなクマができていた。俺、はい、シーナいますか。シーナの母。ええ、シーナ、お友達が来てくれたわよ。そう言ってシーナの母親はカーテンをめくった。そこにシーナは横になっていたのだが、俺たちはあまりの異様さにぎょっとした。シーナは全身が管だらけだった。顔もげっそりとしており、風が吹けば飛ばされるんじゃないかというくらい痩せてしまっていた。シーナ、あ、来てくれたんだ。あまりの異様さに俺は声が出なかった。英雄、おお、なんかすげえ痩せちまったな。シーナ、うん、好きなものとかも食べられないんだよね。英雄、まあ学校に戻ってきたらまた駄菓子たらふく食おうぜ。なあ。やはりというか、さすがの英雄もあまりの異様さにたじろいでいる様子だ。その後は学校でどうだったとか、最近のテレビだどうだとか話をしたが、よく覚えていない。シーナの母。ああ、そうそう。黙って横で話を聞いていたシーナの母親が口を開いた。シーナの母。みんなの写真を撮っていいかしら。俺、はい、いいですけど。英雄、ええ。なぜこのタイミングで写真と思ったが、素直に従うことにした。シーナの母。じゃあ撮るわね。はい、チーズ。みんなで一斉にピースサインをした瞬間、シャッターが切られた。シーナの母。じゃあ現像できたらみんなに渡すわね。シーナ、お母さん用事があるからまた明日来るわね。二人とも来てくれてありがとう。かなり急いでいるのか、シーナの母親は慌ただしく病室を出て行った。残されたのは俺たち三人。しかしシーナの雰囲気のせいか、これ以上話しても会話が盛り上がらないことは明白だったので、俺たちはいとまをすることにした。俺、じゃあ俺たちも行くね。英雄、ああまたな。シーナ、あ、待って。俺、ん。シーナ、ずっと一緒にいてくれるよね。俺、もちろんだろう、俺らは友達だぜ。英雄、だな、退院したらいろんなとこ遊びに行こうぜ。シーナ、うん、ありがとう、絶対だよ。シーナは顔中で喜びを表していた。そして一週間が過ぎたある日、ついにその時がやってきた。朝のホームルームの時間。先生、大変悲しいお知らせがあります。シーナさんが亡くなりました。シーナが死んだ。言葉の意味は分かっていても頭が追いつかない。あんな姿になっていても、やはり心の中ではまた学校に戻ってくるという希望があったのだろう。 先生。先生もとても悲しい。悲しくて悲しくて仕方がない。おえつを漏らしながら話し続ける先生。クラスのみんなも泣いていた。しかしなぜか俺は涙は出なかった。その後のことはあまり覚えていないが、俺と栄養は椎名の葬儀に参列することになった。俺と栄養も抜け殻のように葬儀の日までを過ごし、当日に椎名の葬儀へと向かった。大人の見よう見まねで焼香を済ませ、椎名の母親に挨拶をした。椎名の母、本当に俺くんと栄養くんには椎名がお世話になったわね。
俺、
いえそんな。
栄養てんてんてん。
椎名の母、そうそう、これ病院で撮った写真ね。
椎名の母親は喪服の間から2枚の写真を取り出した。
椎名の母、どうかこれを持って椎名の分まで生きてちょうだい。
俺はそれを受け取った瞬間に涙が溢れ出た。栄養も少しだけだが泣いていた。俺も栄養も写真をしまい、葬儀場を後にした。
友人の死は子供ながらにかなりショックであり、しばらくは沈んだ日々を送っていた。それでも徐々に日常を取り戻し、俺も栄養も2ヶ月が経つ頃には新しい友人も増えて、普段通りの生活を送れるようになっていた。そんなある日、俺は恐ろしい夢を見た。
空気が重く沈んだ空間に俺はいた。しかしそこがどこなのかわからない。足が地面についているのかもわからない。辺り一面どす黒く、先が見えない。歩けているのか歩けていないのかわからない状況だったが、俺は先に進んだ。そうこうしているうちに後ろに気配を感じた。振り返ると頭を下げてうつむいた少女がかなり俺の近くに立っていた。
あれ、椎名、椎名じゃないか。
特徴のある癖っ気にいつも履いていた靴、間違いない椎名だ。声をかけようと思ったが、なぜか声が出なかったので、身振り手振りでこちらへと気を引くと、椎名と思われる少女がゆっくりと顔を上げた。
えっ、
俺は一瞬にして鳥肌が立った。そこにいた少女は間違いなく椎名だった。しかし本来 あるはずのもの、目がなかったのだ。眼球があるはずの部分は空洞となっており、闇が覗いていた。さらには口も歯と舌がなく、ぽっかりとした空間が広がっているだけだった。俺、あまりの異様さに体が全く動かない。逃げ出したいのに金縛りに遭っているのか、体が全く言うことを聞かないのだ。椎名が口を開き何かを言っているが全く聞き取れない。俺、
何を言ってるんだ。
ひとしきり椎名が何かを言い終えた後、おもむろに俺の腕を掴んできた。びっくりするほど冷たかった。夢なのにその冷たさが分かった。
俺、何をするんだ、話せ。
椎名は無言で俺をどこかへ連れて行こうとする。俺は必死に抵抗した。
俺、やめろ。
必死の抵抗のせいか、椎名は諦めたのか、俺の腕を離した。
えっ、
シーナは笑っていた。眼球と口のない顔でにやりと。その瞬間目が覚めた。起きたのは夜中の3時だったが、急いで母親を叩き起こし泣きついた。母親は優しくなだめてくれた。きっと友人が死んだショックがまだ抜けてないと思ったんだろう。その後は一睡もすることができず学校へと行った。俺、おう、栄養、おはよう。栄養、ああ、もちろん俺に元気などあるはずもないが、なんだか栄養も元気がないように見えた。俺、なんか元気ないな、どうした？普段から元気はつらつの栄養、これは明らかに様子がおかしい。栄養、夢を見たんだ。椎名の夢を。俺、え？詳しく話を聞いてみて分かったが、あろうことか栄養が見た夢は俺が見た夢と全く同じの内容だったのだ。その事実を栄養に告げると、栄養はみるみる青ざめていった。栄養、どういうことだよこれ。俺、俺に聞かれてもわからないよ。意味がわからずパニックになる二人。しかしかといってどうすることもできない。俺も栄養も無理やりに偶然と決めつけ、この問題を頭から消し去ろうとした。二人で同じ夢を見るなんて偶然、ありえるはずがないのに。そしてその日も夢を見た。全く同じ内容の夢だ。全身が汗だくになって飛び起き、また母親に泣きついた。やはり母親は優しくなだめてくれたが、俺の気持ちが収まるはずがない。俺、何なんだよ、何なんだよ一体。翌日も満身創痍の状態で学校へ行ったが、栄養は学校にいなかった。何を言ってるのかわからない授業を聞き、急いで家へと帰宅。家へ帰ってからは何をするでもなくぼーっと過ごした。俺、寝るのが怖い。二日連続で同じ夢を見たのだ。三日連続も考えられる。俺、どうしよう、どうすればいいんだろう。そうだ、ふっと俺の中で何かがひらめいた。お母さんと一緒に寝ればいいんだ。当時の俺はかなりのマザコンであり、何かあったらすぐに母親に泣きついていた。また恐ろしい夢を見てもきっと母親が何とかしてくれる、そう信じて疑わなかった。俺、お母さん、母、ん？俺、今日一緒に寝よ。母、いいわよ。心の中で俺はガッツポーズをとった。そしてその日の夜、俺は母親と一緒の布団へと入り、心地よい安堵感の中眠りについた。これなら大丈夫だろうと俺は何一つ心配していなかった。しかしその晩、俺は再び夢を見た。全く同じ内容、全く同じ悪夢。唯一違ったのは、起きた部屋が一緒に母親と寝た部屋ではなく自分の部屋だったのだ。俺、なんで。俺は全速力で母親の部屋へと向かった。母親は寝ていた。何事もなかったかのように。再び叩き起こして詳細を尋ねる。俺、お母さん、なんで寝ている間に僕の部屋に返したの？母、はあ？寝ぼけ眼で母親が答える。俺、僕が寝ている間に僕の部屋まで連れて行ったでしょう、ひどいよ。母、何を言ってるの、いきなり夜中に起きて自分で部屋に戻ったんじゃない。 俺、え、母、声をかけても何も答えないし、寝ぼけてたんじゃないの？呆然自失の状態で自室へ戻る。時計を見ると夜中の3時だった。俺、なんでこんな状況で再び眠れるはずもなく、俺はその後は一睡もせずに学校へ向かった。授業なんて適当に聞き、放課後栄養のそばへ行った。栄養、よう、俺、ああ、栄養、昨日体調悪くて休んだんだけどさ。俺、うん、栄養、あれから2日続けて見るんだ、椎名の夢を。俺、え、栄養もか。栄養、え、じゃあお前も。俺、ああ、どうすればいいのか俺たちは頭を抱えた。俺、シーナ、俺たちに何かを伝えたいのか。栄養、え、俺、夢の中でシーナは何か言ってるだろう。栄養、ああ、でも何を言ってるかわからないんだ。俺、口の動きからして。俺は必死に夢の中のシーナがどう口を動かしていたかを思い出す。さ、む、さ、い、さ、し、い、きて、さ、い、む、い、み、し、きて。えを、何かわかったか。俺、寒い、寂しい、きて。俺たちを連れて行こうと。死者であるシーナが俺たちを連れて行こうとしている。考えるだけで鳥肌が立った。俺は現状を打破するべく新しい手がかりを探すことにした。俺、そういえば写真。栄養、え、俺と栄養と椎名で撮った写真だよ。栄養、ああ、それがどうしたんだ。俺、ちょっと見てみよう。栄養、手がかりを探すってことか。俺、うん、もしかしたら何かわかるかもしれない。俺は常日頃からその写真を持ち歩いていた。リュックから取り出し覗き込む。俺、栄養、どうしたんだ。あ、絶句する。俺、その様子を見て写真を見た栄養も絶句する。シーナの母親に向けてピースサインをする俺と栄養、そして真ん中のシーナ。しかしシーナには眼球がなかったのだ。そう、夢と全く同じ。栄養、うわーっと栄養は俺から写真をひったくってビリビリに破いた。俺、おい、何をするんだ。栄養、何なんだよこれ、わけわかんねえよ。俺、なあ、次々と起こる怪奇な現象、俺たちは完全に発狂寸前だった。ちょっと、俺と栄養、うわ、突然背後から話しかけられて俺は面食らった。 振り向いてみるとクラスメートの D 子だった。 D 子は典型的なネクラなクラスメートで友達は全くおらず、休み時間は皆と話さずどこかへと消えている、そんな女子だった。俺、なんだよ。 D 子、その恐ろしい念を感じたの。俺、は？ D 子、それ。 D 子がビリビリに破いた写真を指さす。俺、何かわかるのか？ D 子、もうすぐこっちに来るよ。俺、は？どういうことだよ。来るってまさか俺たちを連れに来るってことか。 A を、なんでなんだよ、俺らはシーナと親友だったんだぞ。 D 子、その子地獄に行ったの。俺、じゃあどうすればいいんだ。 D 子、どうにもできないよ。え？ D 子、誰かを引きずり込みたい念が強すぎてどうしようもないよ。俺、そんな。もう現実世界にシーナが現れて俺たちを連れて行くのを待つしかないのか。 D 子、これ。 D 子が何かをポケットから取り出し俺たちに手渡した。俺、なんだこれ。渡されたのは小さな小さなお守りだった。 D 子、こんなんじゃ防げないと思うけど。俺、ありがとう。 D 子、あまりにも恐ろしい念なの、多分これじゃ限界が来ると思う。そう言い残して D 子は教室を出て行った。教室から出て行った D 子を栄養が追いかけたものの、 D 子はもう廊下にいなかった。俺、何だったんだろう。栄養、さあ。突然現れて俺たちにお守りを渡した D 子、そのお守りも俺の手のひらの3分の1程度の大きさだった。栄養、こんなんで防げるのかよ。俺、わからない。でも信じるしかないよ。藁にもすがる思いだったが、俺はその効力を信じて枕の下にお守りを置いて寝た。しかし、その日俺は夢を見てしまった。だが今までの夢とは内容が違った。気がついた時にはすでにシーナが目の前にいて俺を見据えていた。眼球がないので表情はうかがい知れないが、明らかに今までとは雰囲気が違う。シーナ。シーナが何かを言っている。ない、許さない。その瞬間俺は夢から覚めた。俺、え？ふと枕元のお守りに目をやると、お守りに小さな引っかき傷のようなものができていた。それ以来小学生の間、シーナが俺の夢に出てくることはなかった。もちろん外泊をする際はお守りを持ち出していたことは言うまでもない。こっから先また何かが起きるのは俺が高校生になってから。それからは中学時代は何事もなく時が過ぎていき、無事に高校に入学した。英語とは疎遠となり、 D 子は小学校5年の時にどこかに引っ越していった。高校生活も初めて彼女ができたり初体験をするなど、なかなかに充実した生活を送っていた。 そんな生活に陰りが見えたのは高校2年生の春。彼女。ねえねえ、かなこさんの噂って知ってる？加えるに奈良の名に子供の子って書くの。
俺。
は？何それ。
彼女。
夢でね、かなこさんっていう女の子が現れて死者の世界に連れて行こうとするの。寂しい寂しいって言いながら手を引っ張ってくるんだって。
俺。
彼女。その子ね、目と歯がなくて真っ黒な空洞なんだって。
俺。
え？一瞬まさか椎名のことかと思ったが、椎名はかな子なんていう名前ではない。
彼女。
でそれを拒否し続けるとこっちの世界にやってきて直接連れて行こうとするんだって。
俺。
くだらない話だな。
彼女。
ああ、信じてないでしょ
う。俺。
よくある単なる噂でしょ。
どうせどこにでもある都市伝説の一つだろう。気にも留めなかった。
そんなある日、友人 A。
なあ、俺かなこさんの夢見ちまったんだ。
俺。
は？
聞いてみると、俺が前に彼女に聞いたかなこさんの夢を友人が見てしまったらしい。
俺。
気にすんなって、どうせ怖い話聞いちまったから夢で出てきただけだ。
この友人 A はすごくいいやつなんだが、かなりのビビりなのだ。
友人 A。
そうかな。
俺。
そうだって、あんまり深く考えんなよ。
友人。
そうか。
しかし本当のことを言えば、俺は妙に引っかかりを感じていた。
その晩、俺は悶々と噂のことを考えていた。小学生以来何年も見ていない夢、それとそっくりな内容の夢が噂になっている。真実かはわからないが、友人は実際に見てしまったとまで言っている。
俺。
そうだ、お守り。
俺は常に枕元に入れておいたお守りを確認した。
俺。
え？
お守りは確かにそこにあった。しかしすでにお守りの体はなしていなかった。お守りは引きちぎったように二つにされており、赤い液体が付着していた。
俺は顔面が真っ青になり、お守りを放り投げた。
俺。
どうして。その日は一睡もできなかった。翌日、俺は生きた心地のしないまま学校へと向かった。そして学校の休み時間、俺は昨晩のショックが抜けきらず頭を抱えていた。どうしてお守りがあんなことに。中学の時は何事もなかったのに、なんで。もしかしてかなこさんの噂と関連があるのか。疑問は尽きない。
クラスメート A。
かなこさんの噂って知ってる？
クラスメート B。
知ってる知ってる。
俺は一瞬ビクッとなったが、クラスメートの会話に耳を傾けた。クラスメート A。
連れて行かれるって噂だけど、 B 組の A さんは夢を見たって言ったっきり学校に来てないんだって。
クラスメート B。
怖い。
俺
にもその話聞かせてくれないか。
クラスメート A。
え？
突然の俺の登場に面食らった様子だったが、聞かない手はない。
クラスメート A。でも俺くんってそういうの信じないんじゃなかったっけ。
俺。
うん、でもまあちょっと気になって。
クラスメート。
まあいいけど。
こうして俺はかのこさんの噂の内容を聞いた。要約するとこうだ。
1、名前はかなこさん。2、噂を聞いた人の夢に現れる。3、中学生か高校生くらいの女の子。4、長髪黒髪でチェックのシャツにスカートを履いている。5、眼球がなく真っ黒であり歯も舌もない。6、手を引っ張って連れて行こうとする。7、何日も夢を見ると現実に現れて連れに来る。
ん？俺は違和感を感じた。俺が見ていた夢と比較してみたがどうだろうか。5、6はまさに俺の見ていた夢と合致する。しかし1、2、3、4が不可解だ。まず椎名はかなこなんて名前じゃない。さらにはクセッケの椎名と比べて容姿がかけ離れている。仮にかなこさんの夢が俺の見ていた夢と同じだとしても、あくまで椎名は俺と栄養を連れて行きたいのであって他人の夢に現れる意味がわからない。そして中学生くらいの女の子。椎名が亡くなった時は小学校4年生だ。中学生、ましてや高校生と見間違える可能性は低い。考えれば考えるほどわからなくなる。俺の頭の中はクエスチョンマークだらけだった。
俺、なんでかなこさんの噂って言われてるの？
俺は率直に尋ねてみた。
クラスメート、
知らない。夢に出てくる女の子がかなこさんって言うんじゃないの？
俺、
椎名の夢とは相違点が多いものの全く同じ部分もある。目と舌と歯がなくて手を引っ張っていく症状。これは偶然の一致なのか。さらには引きちぎられたお守り。
ダメだ、考えれば考えるほどわからなくなる。
さまざまな疑問を抱えたまま俺は帰路に着いた。その日お守りがなくなったことにより夢を見てしまうのではないかと危惧したが、夢を見ることはなかった。それからは何事もなく日常が過ぎていった。椎名の夢を見ることもなく平和だった。しかし相変わらずかなこさんの噂は続いていたが、そんなある日を境に友人 A が学校に来なくなった。まさかとは思ったが、さしたる証拠もないのに安易な考えはできない。そんな心配をよそにクラスメートたちは勝手に噂をしている。クラスメート A、
絶対かなこさんに連れて行かれたんだよ。
クラスメート B、
夢を見たって言ってたもんね。
クラスメートたちの無神経さに軽い苛立ちを覚えたが、確かに友人 A のことは気になる。
俺、
調べてみるか。
しかし友人といっても携帯の番号やアドレスを知っているほどの仲ではなかったため、まずは友人 A と親しかったクラスメートに話を聞くことにした。
俺、
なあ、最近 A を見ないけど風邪か何かか？
クラスメート C、
俺もわからねえ。メールの返事もないし電話しても出ないんだよ。
俺、
あ、そうか、ありがとう。
これは担任の先生に聞いてみるのが早いだろう。
俺、
先生、最近 A ってなんで休んでるんですか？
先生、
家庭の事情だ。
俺、
家庭の事情？
先生、
ああ、落ち着いたら来るんじゃないか。
俺。
そうですか。
そう言いつつも俺は何か釈然としない気持ちを抱えていた。
そこで俺は直接 A の家へ行って聞いてみることにした。
なんでここまでしているのか俺にもよくわからない。でもやはりあの噂はあまりにも気になる。
ここか。
翌日俺はクラスメートに住所を教えてもらい、放課後の時間を使って A の家までやってきた。 A の家はさほど学校から離れておらず、ごく普通の住宅街にあった。一軒家だったがかなり古い作りで、ところどころがひび割れている。
俺、
A いるかな。いたとしても何を話せばいいんだろうか。
突然押しかけてきて迷惑だよな。
そう思いながら玄関のチャイムを押す。
返事がない。
俺、
留守かな。
その後何度も押しても誰かが出てくることはなかった。
ふと家を見上げてみる。
俺、
ん？
窓際のところ、女性が立っている。
あんなにチャイム鳴らしたのになんで出ないんだろうか。
ずっと窓際を見ていると、女性がこっちを向いた。
うっ。
曇りガラスのせいでぼやけて見えないが、面と面で向き合った瞬間、何とも言えない寒気がした。
俺、
え？
俺と目が合った後、女性はなぜか腕を伸ばし、顔と腕をガラスに貼り付けた。手のひらと腕をべったりと。
俺、
お邪魔しました。
あまりの不気味さに俺は聞こえるはずもないのに声を出して逃げるように去った。
何なんだよあれ、おっかねえ。
A の姉か妹だろうか。なんであんなに鳴らしたのに出てくれなかったんだろうか。もっともあんな不気味な人が出てこられても困るが。
翌日気になった俺はクラスメートに尋ねてみることにした。
俺、
なあ A って姉か妹っていたっけ。
クラスメート C、
いやあいつは一人っ子のはずだぞ。
俺、
そうか。
まあ母親という可能性もゼロではないが。
そこから何日も経過したが、相変わらず A は学校に登校してこなかった。
そしてある日の晩、ちょっと小腹が減っていた俺はコンビニまで自転車で走ることにした。時間的には結構な夜中だったが、コンビニまですぐだし気にしないことにした。
そんな中、コンビニへ向けて軽快に自転車を走らせている最中、後ろから大声で呼び止められた。
そこの君、止まりなさい。
俺、
え？
振り向いてみると自転車に乗っている警官だ。俺は立ち止まり、警官が近づいてくるのを待った。警官はかなり怒った顔をしている。
やっば、夜中に出たから怒られんのかな。
警官、二人乗りなんてしちゃダメじゃないか、そんなスピード出して。
俺、
え？
警官、
後ろの子は、
あれ？
俺
二人乗りなんてしてないっすよ。
警官、
そんなはずはないだろう。女の子が後ろからしがみついてんのが見えたぞ。
一瞬ゾワッとした。
そんなはずはないだろう。しかし警官は真剣な表情だ。
警官、
見間違いか。いや、しかし確かに。
警官はブツブツ言っていたが、俺は気が気ではなかった。
警官、
とりあえず夜中の外出は控えるように。
その後軽く小言を言われて俺は家に帰された。なんというたちの悪い冗談なんだろう。きっと俺を怖がらせて夜中の外出をさせないようにしたんだろうな。きっとそうだ。俺の心は全く晴れなかった。俺の中で何かがやばいと警告していたのだ。確実に俺の周囲で何かが起きている。続き。放課後俺は頭を抱えていた。不可解な現象、もはや怪異と呼べるような内容が立て続けに起きている。そして A についてだ。これはもう何かしらの事態が A に起こったと考えるのが妥当だろう。仮に家庭の事情だとしても友人たちにメールの一つもよこさないのは異常だ。それにあの異様な家。なーにブツブツ言ってんの？俺。
うわ、なんだ、まるまるか。
彼女。驚かせちゃった？突然の登場に面食らったが、そこには彼女が立っていた。俺が机に向かってブツブツ言っているのをずっと観察していたらしい。なんという悪趣味な。俺。
あ、そうだ。
俺は彼女に協力してもらうことにした。彼女。
ん？
俺。かなこさんの噂って前に〇〇が教えてくれたよな。それについて詳しく知ってる人を探してほしいんだ。
彼女。
なんで？全然興味なさそうだったのに。
俺。
まあちょっといろいろな。
彼女。
いいよ、探しておくね。
俺。
サンキュー。彼女は顔がかなり広い。これで新しい情報も入ってくるかもしれない。俺は俺で行動を移した。翌日からクラスメートを含め様々な人に噂について聞いたが、芳しい結果は得られなかった。校内の知人という知人に話を聞いたが、噂は聞いたことがあるという程度の情報しか得られなかった。〇〇組の〇〇さんがいなくなったとか、〇〇さんが夢を見たらしいなどは聞けたが、あまりにも信憑性に欠ける。そんな八方下がりの中、知人からとある人を紹介された。他校の D 男という男だ。オカルト研究会に所属しているらしい。自分の高校のオカルト研究会はわけのわからん新聞や冊子を作っていて、あまり近寄りたくないイメージだったが、背に腹には変えられないだろう。しかも他校かよ。まあ仕方ないか。俺は知人にアポを取ってもらい、放課後に DO の高校のオカルト研究会を訪ねる約束をした。翌日俺は放課後に DO の高校を訪ねた。 DO の高校は自分の高校からさほど離れておらず、電車ですぐのところだった。校門を前にして俺は息を呑んだ。なんというでかい高校だ。うちの高校とは比較にならないほどの大きさ。DO の高校は私服が可なので、変に怪しまれることなく入れた。外見通り高校の中も非常に広かった。
俺。
サークル棟みたいなのはあるかな。場所がさっぱりわからなかったので、近くにいた学生を捕まえて聞いてみた。
俺。
オカルト研究会ってどっちですか。
学生。
あっちだけど。あんなのに入りたいの？
俺。
学生。やめた方がいいよ、変なのばっかりだから。
俺。
はあ。さすがに偏見が過ぎると思うのだが、とりあえず教えられた方向へと向かう。
俺。
ここか。オカルト研究会と書かれた札を見つけ、俺は中に入る。
俺。
ディオさんいますか？
ん？
部室には一人しかおらず、中にいたもやしのような男が返事をした。いかにもオタクという感じ。 DO。
俺が DO だけど。
何？入部希望かい？
俺。
え、いや違うんです、〇〇の紹介で来ました。
DO。
ああ話は聞いてるよ。何でも面白い話があるんだって。
あまり面白がられても困るのだが。
俺はうちの高校で広まっている噂について DO に話した。 DO はうんうんとうなずきながら話を聞いていた。ひとしきり話し終えた後、 DO が口を開いた。
DO、
実に興味深い話だね。
俺。
ああ、そうすか。
DO、
あくまで私の推測になるが、かのこさんは実在の人物の可能性もある。
俺。
え、かなこさんが実在の人物とはどういうことだろう。
DO、
では順番に私が思ったことを話していこう。そっくりな話に、鹿島さん、引き子さんという話があるんだが知ってるかい？
俺。
いや知らないです。
DO、
これらの都市伝説は鹿島玲子、森引子っていうのが登場人物なんだ。かなこさんと比べてみて何かに気づかないかい？
俺。
俺は考えてみた。なんだかかなこさんの方が実際にいそうな名前ですね。
DO、
そう、その通り。もちろん理由はそれだけではないが、それは後に話そう。あ、座って聞いてくれ。
D は俺に椅子を促した。俺は椅子に座り、話の続きを聞くことにする。
ああ、言い忘れてた、キャラの会話。特に DO との会話は重要な部分は抑えてあるけど、昔のことでうろ覚えな部分が多い。ご勘弁ください。
DO、
君が言った通り、鹿島玲子や森引子と比べて現実にあり得る名前だ。さらに言うと、噂のタイトルがカタカナではなく漢字で伝わっていることが面白い。
俺。
というと？
DO、
噂とは常に変遷していくもの。かなこさんっていうタイトルじゃいまいちインパクトがないだろう。つまりは誰かが改変する前の可能性がある。そして私はこの噂のある点に注目している。
俺。
ある点とは？
DO、
対処法だよ。
俺。
対処法？
DO、
そう、得てして怪に出会ってしまうタイプの都市伝説は何らかの対処法が確立されている場合が多い。鹿島さんであれば質問に正しく答える、引き子さんならいじめっ子の真似をするとね。他にも口裂け女や赤マント、赤いちゃんちゃんこ等も含まれる。
俺。
はあ。
DO、
つまりこういうことだ。俺が理解していないのを察したのか、 DO は紙とペンを使って説明してくれた。
DO、
あ、違う。噂の発生から狭いコミュニティで広がるから仮の完成から外部へ広がるから面白い部分が抽出されるから噂の完成。
DO、
最初に狭いコミュニティで広がるのは一生に不必要な話でも話しやすい人がいることによる心理面から来ている。噂はやがて形作られ、仮の完成を持って外部へと広がっていく。そして外の世界へと旅立った噂は想像力豊かな人たちによって改変されていく。最後に噂の完成だ。
俺。
DO、ここで注目すべきはいつ対処法が作られるかだ。もし君が極度の恐怖症だったとしよう。噂を聞いてしまったらどうする？
俺。
どうすれば助かるのかを聞きますね。 D を。そう、その通り。怪に出会ってしまうタイプの都市伝説は恐怖を煽ることが目的だ。ましてや対処法がないのなら必死に助かる方法を聞く人もいるだろう。そこで必ず優位に立ちたがる人が出てくる。これも人の心理だな。
俺、心理？
D.O. 他人より目立ちたいという欲求を持っている人間は多い。対処法が何もないところに対処法を知っているという人がいれば耳を傾けるだろう。
俺、確かに。
D.O. つまり対処法が作られる要因は人の優位に立ちたい、目立ちたい、チヤホヤされたいといった心理からできてるんだ。先ほどにも述べた通り、こういった恐怖系が苦手な人も多いし、目立ちたいという欲求を持ってる人は非常に多い。つまり
俺、対処法が確立されていないということは、かなこさんの噂ができたのは最近の可能性が高いと。
ディオ、素晴らしいね。おかけに入らないかい？他校でも君なら大歓迎だよ。
俺、結構です。
俺はディオの勧誘を軽くいなし、疑問に思っていたことを聞いてみた。
俺、
なぜかなこさんが実在の人物だと思ったんですか？
D.O.
長髪黒髪でチェックのシャツにスカート。私はこの部分に注目したんだよ。
俺、というと？
D.O. 君は何も違和感を感じなかったのかい？
俺、
俺はしばらく考えた後、率直な感想を言ってみた。
別にこの部分はいらない気が。
D.O. そうだ、恐怖を煽る都市伝説にしては明らかに浮いている部分に思える。そして未完成の都市伝説にもかかわらず、この部分だけが妙に細かい。もちろんこの部分は噂が外部へと行けば淘汰される部分だろう。
俺、
D.O. 他の部分とは違い、恐怖を煽る役割を果たしていない。そして未完成な初期の噂であり、それでも不自然なほどの細かさ。つまりは長髪黒髪でチェックのシャツにスカート、この部分は現実にある事柄を表しているとも考えられる。さらにはかなこさんというリアリティのある名前も含め、現実にモデルがいると考えられるのが自然だ。
俺、なるほど。
伊達におかけんではないということか。 D.O. の理論は納得できる。
俺、どこで生まれた噂かってわからないですかね。
D.O. それならば大体察しはついている。
俺、本当ですか？
自信満々に言い張る D.O. に俺は驚きを隠せない。
D.O.
君の学校だよ。
俺の学校？
D.O. そういった都市伝説の類は得てして狭いコミュニティである程度形成されてから外部に広まっていくのは先ほどに述べた通りだ。それに類似するタイプの都市伝説と比べて細部の構成ができていない。それでも未完成のまま君の学校では広まっている。つまり D.O. は大きくもったいぶってから言い放った。かなこさんは実在のモデルがいる可能性が高い。噂ができたのは最近。そして出どころは君の学校だ。
俺、
俺は D.O. のリズメに完全に圧倒されていた。これらのことから考えるに、噂の真相を探るには校内を中心に聞き込みをするべきだろう。かなこさんという人物がいないか、そして最近何か起きたことはないか、これらも合わせて探っていこう。俺は丁重に D.O. に礼を述べ、部室を後にした。 まず俺は彼女に校内を中心に聞き込みをしてほしいと伝え、自分は校内にかなこさんという名前の人がいないかどうかを探した。しかしこれは難しい話で、一つ一つのクラスを回るわけにもいかないし、いたとしても別の名前のかなこであったり一致する名前はいなかった。そんな最中、怪奇が起きてしまった。夜中、寝ていて目が覚めた俺は尿意を感じてトイレへと向かった。用を足し部屋へ戻った俺は異変に気づいた。俺、寒い。部屋を出る前と比べて明らかに室温が下がっている。その日は暖かい日だったのに、この部屋だけが隔絶されたかのように寒い。俺、何なんだ。気にはなるものの布団へと潜り込む俺。しかし何気なく窓の方へ目をやった瞬間、俺は戦慄した。窓に A の家で見た女が張り付いている。俺、声が出ない。金縛りにあったように体も動かない。パンパンパンと女が狂ったように窓を叩き始めた。俺、頼む消えてくれ。目を閉じ心の中で必死に念じる。パンパン。俺の願いが通じたのかどうか音がしなくなり、目を開けると女はいなくなっていた。俺はあまりの恐ろしさに頭から布団をかぶり朝まで震えていた。もう時間がないかもしれない。俺は必死に情報を集めようとした。俺、何か分かったことはない？彼女、特にないな。ああ、そういえば、俺、ん？彼女、私も見たんだよね、かなこさんの夢。俺、
え？
彼女、そんな心配しなくても大丈夫だって。彼女は楽観的だが、俺は焦った。俺は血眼になって探した、噂の当事者を。そんな最中、彼女がついに噂を詳しく知っている人を探し出してくれた。彼女、卒業生の人で噂について詳しく知ってる人がいるらしいよ。俺は彼女に頼み込み、当事者とアポを取ることに成功した。俺、ここか。指定されたのは学校近くの喫茶店、午後5時。中へと入り教えられた席を探す。客はほとんどいなかった。俺、右奥のソファー席。ああ、あれか。席へと座り待ち人が来るのを待つ。俺、来ないな。時間が10分20分と経っていく。もしかしてすっぽかされたか。そんな疑念も湧き始めた時、お待たせしました。俺、あ、声をかけられ振り向くと、そこには一人の男が立っていた。噂を詳しく知りたいというのはあなたですか？俺、はい、〇〇と申します。いいようです。俺は男の向かい側へ座った。中肉中背、大人っぽく、顔立ちは整っているのだが暗い表情をしていた。俺、噂を詳しく知っていると聞いたのですが。いいよ。かなこは俺の彼女です。俺、想定外の言葉に俺は驚きを隠せない。いいよ。彼女だったというのが正確な言葉だけど。俺、その失礼ですが、 別れたのかと聞こうとしたが、さすがに聞けなかった。
いいよ。
いや、いなくなったんだよ急に。
俺、
いなくなった。
いいよ。
うん、数ヶ月前に忽然と。話を詳しく聞いてみると、かなこさんは数ヶ月前に行方不明になってしまったらしい。電話をしても全く通じず、住んでいた寮へ行って管理人に聞いてもずっと帰ってきていないとしか聞かされなかったらしい。
いいよ。
これを見てほしい。飯尾がカバンの中から取り出したのは一冊の日記だった。
いいよ。
かなこの日記です。中を見てください。人の日記を見るのはちょっと戸惑ったが、俺は読んでみることにした。丸月丸日。
ああ、もう暇。しかも盲腸で入院とか本当についてないよね。あまりに暇だからこれから日記を書くことにする。
どうやらかなこさんは盲腸で入院している際にこの日記を書き記したらしい。
丸月丸日。今日男の子と仲良くなったんだ。笑顔がとっても素敵な男の子。でも名前を聞いても年を聞いても知らないっていうの、なんだか変な子ね。だから勝手に〇〇ちゃんと呼ぶことにしたの。
丸月丸日。丸〇ちゃんは自分からは喋ることがない子。でもいつも寂しい寂しいって言ってる。お母さんとお父さんがお見舞いに来てくれるところも見たことがない。かわいそうに。お姉ちゃん一緒にいてくれるって聞いてくるから、もちろんだよって答えた。丸〇ちゃんは嬉しそうだった。
そこから先は取り留めのない日記になっていた。病院のご飯がまずいとか、いいがお見舞いに来たとか、手術怖かったとか、そんな日記も退院の日が書き記されていた。
丸月丸日。今日で退院。退屈な入院生活ともおさらば。最後に丸丸ちゃんに会いたかったけど会えなかったな。そういえばあの子がいつも来るから南郷室に入院してたのかも知らないままだったな。早く退院できるといいけど。
そこから先は退院した後の生活が記されている。
丸月丸日。なんだかすっごく怖い夢を見た。目がない丸丸ちゃんが私を連れて行こうとする夢だ。寂しい寂しいって言いながら私を引っ張って行こうとする。怖いな。
丸月丸日。毎日まるまるちゃんの夢を見る。怖い。
丸月丸日。寝るのが怖い。またまるまるちゃんが夢に出てくる。
丸月丸日。
鏡の前にまるまるちゃんがいた。
丸月丸日。
どこへ行ってもまるまるちゃんがついてくる。助けて。
日記はそこで途切れていた。読み終えた俺は絶句していた。言葉に表せない。俺、
なぜそのかなこさんが夢に。
俺は思っていた疑問を口に出した。
いいよ。わからない。でも俺も夢を見たんだよ。
俺、飯尾さんもですか。
いいよ。
ああ、すでに現実にかなこが現れている。
俺、実は俺もなんです。
俺は今まであったことを洗いざらい話した。 A のこと、現実に現れたかなこさんらしき人のこと。
俺、どうにか止める方法はないのでしょうか。
口を閉ざす飯尾に俺は落胆を隠せなかった。
いいよ。 もう終わるよ俺。
え？
そう言って席を立った飯尾を俺は引き止める。俺、
待ってください。
いいよ、止めなくていい。それと俺。
え？
いいよ、夢を見ていない君がなんで。そこだけがわからない。その言葉を残し、飯尾は俺の分の金も置き去っていった。残された俺はしばらく呆然としていた。それからというものの、俺の前に加奈子さんらしき人が現れることはなくなった。加奈子さんの噂は下火になり、しばらく経つと誰も話さなくなった。 A はそれでも投稿してくることはなく、飯尾とは彼女を通しても連絡が取れなくなってしまった。音信不通になってしまったらしい。そんなある日、意外な人から電話があった。 A をだ、 A を、
よう、
俺、
AO、久しぶりだな。
AO、
ああ、
俺、
急にどうしたんだ？
ん？どうした？
AO、
椎名のことを覚えてるか？
俺、
もちろんだろ。
AO、
何か変わったことはないか？
俺、
あったな。椎名と関係あるとか、椎名と関係あるかはわからないが。
A を、
聞かせてくれ。俺は今回の一件を詳しく A をに聞かせた。
俺、
なんだ、どうした？
A を、
そうか。
俺、
え、何？
A を、
いや、なんでもない、またな。そう言って栄養は一方的に電話を切ってしまった。何だったんだろう。
そしてまた俺に何かが起きるのは大学生になってから。次で完結するけど、あまりにも尻切れとんぼで、なおかつ不可解な内容になると思う。
俺は大学へ入学した。さして頭も良くなかったが、推薦でそこそこの大学に入学することができた。サークルへ入り、授業にちょこちょこ出てはサークルに入り浸り遊び回る。まあどこにでもいそうな大学生だった。そんな変わり映えのしない日常、異変が起きたのは大学3年生サークルの合宿中だ。
いい子。
ねえ、まるまるくん、この荷物持って。
俺、
え、あ、う、うん、いいよ。
いい子。
暑いよね。なんでこんな山奥を合宿地にしたんだろう。
俺、
まあ夜は冷えるって言われてるし、涼しくなるんじゃないかな。
いい子。
そっか、キャンプファイヤー楽しみだね。
俺、
そうだね。
突然の登場だが、このいい子、俺が今気にかけている子である。そこまで美人というほどでもないが、愛嬌があり、人を引きつける何かを持っている。何回か二人で遊んで、頻繁にメールでやり取りもしていたが、いまいち進展がない状態で今日の合宿だった。
FO、
この子な、憎いね。
俺、
うわ、なんだよ。
FO、
この合宿でうまく発展するといいな。
俺、
何言ってんだ、聞こえたらどうすんだ。
バンバンと俺の肩を叩く FO。 この FO という男はサークルで一番の仲であり、常日頃から共に行動をとっていた。高笑いをしながら荷物を持ち運んでいく FO。 まあこの合宿で仲を進展させることができればと実際俺も思っていたのだが、進展がない状態ともこの合宿を地におさらばだ。
よし、頑張るぞ。
先輩、
何言ってんだお前。
どうやら口に出てしまったらしい。先輩の冷ややかなツッコミを背に、俺は顔をあからめ荷物を運んでいった。
その後川遊びでいい子の水着姿に見とれたりしつつ川に突き落とされたりしつつしていると夕食の時間になった。夕食はカレーと焼きそばだった。キャンプ地から支給された薪では明らかに足りないので数人が少し山へ入って薪を調達してくることになった。
いい子、
じゃあ私行きます。
いい子がいの一番に名乗り出た。これはいい子と二人っきりになるチャンスか。
後輩、
じゃあ僕も。
無言の圧力で睨んでやった。
後輩、
あ、やっぱいいです。
俺行きます。
先輩、
そうか、じゃあ二人で頼んだぞ。
俺は北総園だ。
俺、
なんだか暑いね。
いい子、
そう？涼しいと思うけど。
俺、
なんか雨が降りそうだね。
いい子、
綺麗に晴れてんじゃん。
いかん、二人で遊んだ時もそうだったが、いい子と二人きりだと上がってしまう。
それにしてもいい子はちょっとでも俺に気はあるのだろうか。本当につかみどころのない子だ。
俺、
なあ、いい子、今好きな人いるんだよね。
これは以前俺が確認したことのある質問だ。
いい子、
うん、いるよ。
俺、
進展とかしそうなの？
いい子、
難しそうだね。
俺、
そうなのか。
俺のことなのかという期待もあるが、名前を聞いてみてもし違っていたら目も当てられない。名前を聞く勇気は俺にはなかった。
いい子、
俺くんはいないの？
俺、
いるよ。
いい子、
きっといい子なんだろうね。
俺、
いい子、君のことだよ。
いい子、
え？
俺、
好きなんだ。
いい子、
実は私も俺くんのことが。
何ぼーっとしてんの？
俺、ごめん。
いい子、
早く薪拾わないと終わらないよ。
俺、
うん。
俺の甘い妄想は一瞬にして打ち砕かれた。せっせと薪を拾ういい子に続き、俺も薪を拾っていく。
いい子、
これくらい拾えばいいよね。
黙々と薪を拾い続け、気がつけば俺といい子は大量の薪を確保していた。
俺、
じゃあ戻ろうか。
俺たちはキャンプ地へと戻った。夕食はあまりうまく作れたとは言えないが、皆で行う共同作業はとても楽しく、料理の味を倍増させてくれるようだった。皆で盛り上がるようにして料理を食べていたが、俺は気がかりなことがあった。
いい子がいない。
いい子を探すように周囲に目を配ると、
いたいた、いい子だ。
なぜか皆から距離を取るように食事をしている。俺は立ち上がり、いい子の分のビールも片手に近づいていった。
俺、
何してんの？
いい子、
あ、俺くん。
俺、
みんなと一緒に騒げばいいじゃん。どうしたの？
いい子、
私あまり騒がしいの好きじゃないんだよね。
確かにいい子はそんな傾向がある。基本的に明るい子なのだが、サークルで騒いでいる時もあまり輪には入りたがらない。いい子にビールを手渡し、自分の蓋のタブも開ける。二人で乾杯をし、口につける。何を話したもんかと思案していたが、おもむろにいい子が口を開いた。
いい子、
今まで言ってなかったけど、私さ、親がいないんだ。
俺、
え、そうなんだ。
いい子、
唯一肉親だった妹も半年前に行方不明になってんの。
俺は言葉に窮した。
いい子、
あ、ごめんね、急に暗い話なんかしちゃって。
俺、
いや、大丈夫だよ。
いい子、
私のうちもあんな風にみんなで楽しく食事してたの。だからちょっと胸が苦しいんだよね。
俺、
そうなんだ。
いい子。
暗くしちゃってごめんね。明るい話に切り替えよ。
俺。
うん。
その後いい子といろいろな話をした。楽しかったこと、面白かったこと、そして将来のこと。
俺教師になりたいんだ。小学校の。
いい子は何になりたいの？
あれ、いい子の様子がおかしい。
俺。
まだ決めてないのかな。
いい子はうつむいたまま答えない。
なんかまずいこと聞いちゃったかな。
いい子。
あ、そろそろ戻ろうかな。
いい子は俺の質問に答えることなく立ち上がる。そこにはすでに暗い表情をしたいい子はいなかった。
俺。あ、うん、そうだね。
いい子。
二人であまり消えてたら変に怪しまれちゃうかも。
俺。別に俺はいいけどね。
いい子。
え？
俺。いや、なんでもない。戻ろう。
その後、二人で戻ったところをいろんな人に冷やかされたりしたが、その日は滞りなく一日が過ぎていった。それにしてもあのいい子の様子は何だったのだろう。そして合宿の2日目、2泊3日なので今日が最終日だ。今日は川下りに肝試しとイベントが盛りだくさんの一日だった。川下りはふざけ合ってたら川に転落したり、先輩が操作を誤って岸に激突したりなど散々な内容だったが、肝試しは俺の中で大イベントとなった。男女が一組となって山沿いの道を回って帰ってくるといった単純な内容だが、非常に薄暗く不気味な道を歩かねばならず、光が懐中電灯だけというのも恐怖の演出に一役買っていた。組分けはくじ引きで決定されたが、俺はいい子とペアになることができた。後で聞いた話だが、くじは作った FO が俺といい子がペアになるよう細工していたらしい。 FO、お前は本当の親友だよ。俺の心は有頂天だったが、いい子は浮かない顔をしていた。
俺。どうしたの？
いい子。
私怖いの苦手で。
これは男らしいところを見せるチャンスかもしれない。俺はバクテカしながら開始を待った。
一組二組と出発していき、ついに俺といい子の番になった。
俺。
行こう。
いい子。
うん。
足場の悪い道を懐中電灯で照らしながらゆっくりと進んでいく。いい子。
怖いな。
俺。大丈夫だって。こういった類のものは割と平気な俺だったが、想像していた以上の不気味さに本音を言うと少しビビっていた。二人で恐る恐る進んでいった先に土手が見えた。ここを右折しなければならないのだが、今までの道と違い完全に見えない方向を右折しなければならないため、先の見えない恐怖があった。しかしここでおじけづいていては男ではないだろう。
俺先見てくるね。
いい子。
うん。
いい子にそう告げて右折した先を見る。
俺。何もないな。
まあ何かあったら困るけどな。安心していい子のところへ戻ろうとした瞬間、何かが俺の前を横切った。
俺。
え？女の生首だった。俺。
うわ
ーとあまりのショックに腰が抜けて動けない俺。生首は徐々に近づいてくる。
俺。来るな。
俺の願いも虚しく、生首は俺と至近距離まで近づいてきて、ついには俺の顔の数センチまで迫った。
俺。
バハハハッと突如どこからか笑い声が聞こえた。
俺。
え？笑い声の下方を見ると先輩が茂みから出てくるところだった。
先輩。
いやすまんすまん、こんなに驚くとは。
よく見ると生首は糸で吊るされただけの簡素なものだった。恐怖心など一気に吹き飛び、恥ずかしさでいっぱいになった。先輩、
お前のリアクション最高だったぞ。
いい子、いい子もアハハハハといつの間にか一緒になって爆笑している。
もういっそ誰か俺を消してくれ。
その後はいい子に男らしいところを見せる計画が頓挫した俺は適当に工程を終えた。いい子のドンマイという言葉を背に、その夜どうも寝つけずに俺はキャンプから離れた川辺でぼーっと過ごしていた。いい子は俺が情けない奴に見えたに違いない。そうに違いない。あの一件のせいで俺の株も大暴落だ。はあ、どうしよう。考えれば考えるほど鬱になっていく。
いい子、旅行いいかな。
俺、
うわ、
いい子だった。いつの間に近づいていたんだろう。
いい子、
ごめんね驚かせて。
俺、
いやいいよ。いい子はどうしたの。
いい子、
なんだか眠れなくってね。
俺、
そっか。
気まずい。あんなことあった後だから余計に気まずい。
いい子、
くす、
俺、
ん？
いい子、さっきの俺くんを思い出しちゃって。
俺、
ああ、追い打ちをかけないでくれよ。
いい子、
ちょっと可愛かったよ。俺くんって本当に面白いよね。
俺、
あ、ありがとう。
いい子、
俺、
ん？
いい子、もう行っちゃおうかな。
俺、
何を？
いい子、
私の好きな人って俺くんなんだよね。
俺、
え？
胸がドクンと高鳴る。
嘘だろ。
いい子、
はは、行っちゃった。いつ言おうかなと思ってたけど、いいタイミングだったからさ。
俺、
俺も。
いい子、
ん？
ん？
俺もいい子のことが好きだよ。
いい子、
え？
俺好きなんだ。
いい子、
俺くん、
俺、
いい子。
俺はそっといい子の唇に自分の唇を重ねた。どれほどの間唇を重ねていただろう。どちらともなく唇を離した。
俺、
そろそろ戻ろうか。
いい子、
うん。
俺はいい子と手をつなぎながらキャンプ地へと戻った。
俺、
じゃあまた明日ね。
いい子、
うん、また明日。
いい子と別れ床へと着く。俺は幸せな気持ちに包まれながら心地よい眠りへとついていった。しかしその晩、俺は夢を見ることになる。
ここは
幼少の頃に見ていた夢。周囲がどす黒く、空気が重い空間。そう、シーナの夢と同じ空間。
またシーナに出会ってしまうのか。やだ、なんで今になって。
幼少の頃から見ていない悪夢を見てしまい、俺はパニックになっていた。そして気がつくと、俺の後ろで何かの気配がした。
振り返りたくない。でも見ないと。
俺はゆっくりと振り返った。
俺、
え？
振り返るとそこにいたのは青年の姿だった。
俺、
椎名じゃない。
青年はうつろな目をしていたが、しっかりと俺を見据えている。
青年が何かを言っている。何を言っているんだろう、全くわからない。しかし青年は俺に何かを訴えるようにまくし立てている。聞き取りたくても聞き取れない。次第に青年の顔がぼやけていく。そうして俺は目が覚めた。
椎名の夢じゃない。なんだろう。俺はなんだか妙な胸騒ぎがした。あの青年。
先輩。
おい、朝飯の準備するぞ。
俺。
あ、はい。
一気に現実世界へと戻された俺は朝食の準備に駆り出されることになった。しかしあまりにも不思議な夢。合宿が終わるまでそのことが常に頭の片隅にあった。合宿が終わり、大学の日常が戻ってきた。サークルのメンバーに俺といい子が付き合い始めたことを告げると、 FO を除いて皆驚いていたが祝福してくれた。いい子とは毎日会っていろんな話をした。バカみたいな話をして笑い転げたり、いろんな場所にも行った。本当に幸せだった。愛する人がいると生活に潤いが出てくるというもの。勉学にも精が出て成績は大きく上昇。全てが順調だった。そんな順風満帆な中、俺はゼミへと入り、本格的に卒業へ向けて準備をすることになった。そんな中、ゼミの最初の授業でとある人に出会うことになる。
俺。
ん？ゼミのメンバーが一人一人自己紹介をしていく。俺はある女子に注目した。俺。
あれ、どっかで見たことがあるような。
長いさらっとした黒髪に清楚そうな容姿とおとなしそうな雰囲気。美人と言ってもいいだろう。
どこかで出会った気がするのだが思い出せない。誰だっけか。
謎が解けないまま3人組となり、課題を遂行していく時間になった。奇しくも先ほどの女子と一緒の組だ。3人でぎこちなく自己紹介を行い課題を進めていったが、一人がトイレに行くために離席した。残されたのはあの女子と俺。
俺。
あ、はじめまして、俺〇〇と言います。よろしくお願いします。
さっきも聞いたわよ。
俺。
なんというとつきにくいやつだ。それにしても間近で見るとやはりどこかで会ったことがある。
それに初めましてじゃないでしょ。
え、
忘れたの？同じ小学校だった D 子よ。
俺の記憶の片隅にいた D 子が像を結び始める。俺。
あ、
D 子、
久しぶりね。
こんなところでディーコと再会するとは。嫌でも椎名の夢のことが思い出される。ディーコは俺を助けてくれた存在なのだ。
俺。
あの時はありがとう。
ディーコ。
何が？
俺。
お守り助かったよ。
ディーコ。
いえ、でも。
俺。
え？
ディーコ。
やっぱり終わってないみたいね。
俺。
は？
終わってない？どういう意味だ？いろいろと聞きたいことはあったが、離席していたメンバーが戻ってきたので話は中断された。その後も順調に大学生活を続けていった俺。しかし気がかりなことができた。
俺。
どうしたの？
いい子。
ううん、なんでもない。
俺。
そうか。いい子が時折暗い表情を見せるようになったのだ。今まではそんなことなかったのに。それは日が経つにつれ顕著になっていき、周囲の人も気づいているようだった。 FO は
何か悲しませたんじゃねえのと言っていたが、俺はまるで心当たりがない。そんな中、いい子の家へ行くことになったある日。いい子はアパートの3階に住んでいる。どこにでもありそうな安い感じのアパートだ。俺がアパートの中へ入っていくと、3階から声が聞こえてきた。
知っての、
ん？よく耳を澄ましてみたが、どうやらいい子の声のようだ。いい子。
レ、ジョ、ウ、キ、ト、ナ、デ。
は？いい子。
ナ、ノ、ト、ハ、スキ、モ。
距離が離れているから断片的にしか聞こえない。
いい子。ソ、チ、ク、ト、キナ、イ。
何を言ってるんだ。俺は3階のいい子の部屋へと急いだ。部屋をノックし、いい子を呼び出す。しかし返事がない。
え？
再度ノックをするが反応がない。
俺、
開けるぞ。
俺はしびれを切らし、ドアを開けた。鍵はかかっていなかった。
しかし中へと入った瞬間、俺は異変に気づいた。
俺、
え、
なんだ。部屋が異常なくらいに寒い。
俺、
おい、いい子。
俺は必死にいい子を探した。
リビングにはいない。
どこだ。
トイレ、
浴室。
いた、いい子だ。
洗面台のシンクに突っ伏すように倒れ込んでいる。
俺、
いい子、俺だよ、大丈夫か。
必死にいい子をさすり、着付けを行う。
いい子、
ん。
俺、
あ、
どうやら気づいたようだ。
いい子、
俺くん。
俺、
大丈夫か、何があったんだ。
いい子、
ちょっと貧血起こしちゃったみたい。
俺、
とりあえず場所を移して休もう。
いい子、
うん、ありがとう。
それにしてもこの部屋全体が異常なまでに寒い。本当に寒すぎる。ただ室温が低いだけでなく、なんというか心に重く押しかかるような寒さというか、
うん、
ん？以前これと同じような感覚を体験した気が。
俺、一旦外に出よう。
本来ならベッドに寝かせるべきなのだが、俺は何かの危険を感じ、いい子を抱えて公園のベンチまで連れて行った。いい子をベンチへと座らせ、俺は横へと座る。温かい飲み物を購入し、いい子へと手渡す。最初は顔が真っ青だったいい子だが、徐々に落ち着きを取り戻したようだ。
俺、
いい子、大丈夫か。
いい子、
うん、大丈夫だよ。
しかしいい子が貧血持ちだったなんて初耳だ。
俺、
貧血今までなかったけど急に。
いい子、
うん、ちょっとフラフラっと来ちゃって、でも大丈夫だよ。
俺、
そうか。
俺、
いい子、誰かと話してなかった。
いい子、
え？
俺、
誰かと話してた声が聞こえたんだけど。
いい子、
あ、うん、ちょっと来客中でね、俺くん来る時間だから急いで帰ってもらったよ。
俺、そうか。
なんだろう、何か違和感を感じる。
いい子、
ごめんね、今日はもう休ませてもらっていいかな。
俺、
あ、うん、そうだよね。
いい子、
せっかく来てくれたのにごめんね。
俺、
部屋まで送ろうか。
いい子、
うん、ここで大丈夫。
俺、
そうか、
じゃあまた、元気になったらね。
いい子。
うん。
俺は帰る際、違和感の正体について考えた。あの寒さ、エアコンをつけているわけではないのにあの寒さ。いい子は来客中と言っていたが、俺がアパートに足を運んだ瞬間声が聞こえた。いい子の部屋に行くまであの会話を聞いてからものの数分だ。そんな速さでアパートの外に出ることができるか。まあ階段は2つあるから、俺が片側を登っている間に逆から急いで降りた可能性もあるが、俺は妙な違和感を抱えながら家へと帰った。そしてその夜、俺は再びあの夢を見ることになる。空気が重くどす黒い空間、あの夢だ。後ろに気配を感じ振り返る。
い、
俺は一瞬にして宗家だった。そこには前の夢で見た青年がいた。しかし青年の目がおかしかったのだ。片目がない。俺は青年の異様な風貌に固まってしまう。青年は必死にまた何かを訴えている。だが相変わらず聞き取ることができない。次第に青年の顔がぼやけていく。そして俺は目が覚めた。俺はさっきの夢について考えた。同じ夢を何回も見る。これは椎名の夢と同じ。そしてあの青年、どこかで会ったことがある気がする。俺は必死に昔の記憶を頼りに一致する人がいないかを考えた。
あ、
俺は思わず声に出していた。
あの青年、
あれは英語だ。まさか英語に何かが。胸騒ぎの消えない俺は英語に電話をしてみることにした。そういえば英語と電話するなんて何年ぶりだろうか。英語から一回電話がかかってきたことはあった。そう、俺がかなこさんの噂に巻き込まれた時だ。あの時英語は何の用事だったんだろうか。そんなことを考えながらダイヤルを回す。
おかけになられた番号は現在使われておりません。
ダメか。これはもう直接英語の家へ行ってみるべきだろう。俺は授業が終わった後に英語の家へ行ってみることにした。英語の家は住宅街のかなり奥まったところにある。家は一軒家だがかなり古びた造りで平屋だった記憶がある。小学校時代に何度も訪れていたため難なく訪れることができた。しかし俺は英雄の家の前で全く身動きが取れなくなっていた。元から古びた造りだったがこれ以上ないくらい朽ちていた。どう考えても人が住んでいるとは思えない。予想通りインターホンは押してもならなかった。仕方なくかなり強めにノックをする。
ドンドン。
反応がない。引き戸のノブに手を伸ばし回してみたが、やはり鍵はかかっていた。どうしようか。とりあえず裏口に回ってみよう。英語の家は正反対の箇所に裏口があった。そこから入れば英語の部屋が近いから、昔はよくそこからお邪魔したっけ。雑草がぼうぼうに生えている庭をかき分け、俺は裏口へと向かった。俺、
え？
俺は裏側の壁を見て固まってしまった。口兄口兄口兄口兄口兄口兄呪い呪い呪い呪い呪い呪い呪い呪い呪い呪い呪い。
なんだこれ。
裏側の壁いっぱいにペンキのようなもので文字が書かれている。ふと裏口に目を移すと、そこには大きく赤い色で一文字が書かれていた。
夢。
あまりの異様さに声が出ない。俺は必死になってその場から逃げた。怖かったのだ。
なんだよあれ、意味わかんないよ。
俺は先ほど見たものを必死に見なかったことにしようとした。実際見てしまったことには変わりないのに。そんな中、いい子と水族館へ行ったデートの帰り、俺、
今日楽しかったね、いい子。
うん。
俺、
いい子さ、最近元気がない時が多いけどどうしたの？
何か悩みがあるなら言ってほしいんだ。もしかして何か俺に不満がある？
いい子。
うん、俺くんのことは大好きだよ。
俺、
そっか、何かあったらすぐ言ってね。
いい子。
俺くん。
俺。
ん？
いい子。
ずっと一緒にいたいよ。
俺。
もちろん俺だってそうだよ。
なぜかいい子は少し涙ぐんでいる。
いい子。一緒にいたいよ、いたいよ、とそう告げるといい子は咳が切れたかのように泣き始めた。
突然のことに驚きを隠せない俺。
俺、もちろんだよ。
何か不安なことがあったのだろうか。俺はいい子を優しく抱きしめた。
大丈夫、大丈夫だから。
ひとしきり泣いた後、いい子はそっと俺から離れていった。
いい子、ありがとう。
俺、
ううん、大丈夫。
いい子、
もう。
俺、
え？
いい子、
うん、今日はありがとう、またね。
いい子はうつむきながら去っていった。
何だったんだ。
何か不安に思っていることがあれば俺に話してくれればいいのに。心のモヤモヤはあるけど俺は 何もできずじまいだった。そしていい子との付き合いが半年になったある日、俺はいい子からプレゼントをもらった。
俺、これ何？
いい子、
亡くなった母の懐中時計だよ。
俺、
え、いいよこんな大事なものを。
いい子、
いいの、もらっておいて。
俺、
うん、分かった。
いい子、
俺くん。
俺、
何？
いい子、
今までありがとう、楽しかったよ。
俺、
え？
突然のことに頭が動転する。これは別れを告げられているのか。
俺、それって別れたいってこと？
動揺しながらいい子に尋ねる。
一体なんで？ずっと一緒にいようって二人で言ったじゃないか。
いい子、
ごめんね。
俺、
なんで？
いい子、
どうか理由は聞かないでお願い。本当に本当に楽しかった、さようなら、
といい子は走り去るように去っていった。一度も振り返ることなく。残された俺は呆然としていた。あまりの展開に頭がついていかない。別れる理由が全く思いつかない。なんでだよ。翌日から俺は抜け殻のように毎日を過ごした。授業はかろうじて出席しているが、サークルに行く気にはならない。食事もあまり取らなくなり、目に見えてやつれていった。 FO やサークルのメンバーから電話やメールが何度も届いたが、しばらく行かないとだけ返事をして切っていた。そして授業と授業の合間の休み時間、 FO、
おい、
おいってば。
俺、
ん？なんだ FO か。
FO、
なんだじゃないだろう、みんな心配してんぞ。
答える気にならなかった FO。
いい子ちゃんも音信不通だし、どうなってんだよ。
俺、
え、いい子か。
FO
そうだよ、お前がサークル来なくなった一緒のタイミングで連絡取れなくなったんだよ。
これはどういうことだろう。
FO
何かあったのか。
俺
別れたんだ。
FO
え？
俺
いいことを別れたんだよ。
FO
そうだったのか。
でも音信不通ってのはおかしいんじゃないか。
それは俺も思うところだ。気まずくてサークルに来れないのはまだわかる。しかし全く電話にもメールにも返事をしないというのは異常だ。
FO
とりあえずまあ元気になったら顔を出してくれ。
そう告げて FO は去っていった。
いい子、どうしたんだろう。未練がないと言ったら嘘になる。何せあまりにも納得がいかない別れ方だ。
いい子は俺に不満はないと言っていたし、それに別れる人に対して大事な形見など渡すだろうか。
あまりにも不可解。
ちょっといい子を探してみよう。俺は行動を移すことにした。
当然のことながら携帯はつながらないので、俺はいい子のゼミに行ってみることにした。適当な人を捕まえいい子について聞いてみる。
俺
いい子さんいますか。
ゼミ生
いや最近見かけないね。
俺
そうですか。
他にもいろんな人にいい子のことを聞いて回ったが、いい子の近況を知っている人は皆無だった。放課後に直接一人暮らしのいい子の自宅を訪ねてみたが不在だったので、管理人さんに聞いてみることにした。
管理人
〇〇さんね、しばらく帰ってきてないのよ。
俺
帰ってもいないんですか。
管理人
そうよ、そろそろご実家に連絡しようかと思ってるの。
俺
そうですか。
俺は頭を抱えた。別れた相手にここまでやるのは下手したらストーカーかもしれない。しかしやっぱりあれだけ好きだったのだ、悩んでしまう。しかしどうすることもできず、いたずらに日数だけが過ぎていった。そしてゼミの授業が終わった時間。
D 子
俺くん。
俺
ん何。
D 子
あなたがお付き合いしていた子について少し話があるんだけど。
俺
いい子何か知ってるのか。
D 子
何も聞かなかったの。
俺
何もって、何があったかすらわからないし何も言ってくれなかったんだ。
D 子
なるほど、そういうことね。
俺何なんだよ、どういう意味だよ。
D 子どの道抗えるとは思えないけど。
俺
は
意味がわからない。
D 子あなたたちが昔にあの子にした約束覚えてないの。
俺違う、俺あの子
約束。
D 子
知らない方が幸せなこともあるのよ。
そう言って席を立とうとする D 子。俺
待てって。
D 子
栄雄君も。
俺
栄雄。
予想外の名前に俺は驚いた。
D 子もう遅いの。
そう言って D 子は去っていった。残された俺は何もかもが分からず呆然としていた。
分からない、分からない。
それ以来結局いい子は見つからなかった。そしてなぜか椎名の夢を見るようになった。だが幼少の頃に見ていた夢とは違い、椎名がただ俺をじっと見るだけ、何も発さない。一週間に数回椎名の夢を見る。今日も椎名が俺を見てくるかもしれない。明日かもしれない、明後日かもしれない。何も言わずにじっと見てくる。まっすぐ俺を見据えて。
以上、幼少から続いてる恐ろしい体験を話すっていう題名の話でございました。謎ばかりが残ってしまってるが、この俺くんも未だにわからないということだそうです。最後は尻切れトンボなんです。ありのままに書いてるから。で、いい子がいなくなったのは6年前、約6年前、未だに椎名の夢を見る。で、 D 子とも連絡が取れない、調べようと思えば行けるかもですがとか書いてありますけど、で、高校時代の顔が広い彼女っていうのは大学進学と同時に別れました。とか書いてありますね。はい、まあそういったことで、まあ、その後のものについては、特に、はい、なんかちょろちょろと書いてありますけど、まあ以上です。はい、完全に尻切れトンボ。何もわからん、うん、はい、ということでございました。あ、長かったですね。2時間ほど読んでましたね。でもまあ面白かったんで、あんまり疲れず読めました。カミカミではありましたが、相変わらず。で、ジータレス読み、どっからだ、もうどっからかわかんない。33からかな、34からかな、34だな多分。おっちゃんにツームストン繰り出す夢を見たいなと思いつつ聞かせてもらいますと。よくわかんないですけど、あざす。おっちゃんじゃないですけど。で、35、おっちゃん晩は今夜もよろしゅうにと、あざす晩はです。おっちゃんじゃないですけど。で、36、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。明日もお休みだし朝までたっぷり聞かせてもらいますねと。俺は仕事です。で、37、初見ですと、楽しく聞かせていただきますと。その割にはなんか名前が確実に知ってる人だと思うんですけども、俺の配信を初見じゃねえと思うんですけど、まあとりあえずあざっす。で、38、昨日のやつ聞こうと思ってたらビビッと来たものがあって、来てみたら放送してた。おさん大好きと。よくわかんないですけど、あざっす。で、39、イサムーマレナレスコーンと。とりあえずよくわかんないですけど、こんばんはです。今日名古屋の味噌カツ弁当食ったよと。味噌カツといえば、あ、これヤバトンって、これなんて呼ぶのこれらしいんだけど、味のイメージが少し違ったわと。はい、とりあえず、うん、よくわかんないけど味噌カツ羨ましい。で、40、午前3時のシンデレラことおっちゃんこんばんはと。よくわかんない。今来た、今夜もよろしくですと。まあおっちゃんじゃないですか、あざす。シンデレラでもないですけど。で、41、かなこさんといえば師匠の師匠、うん。で、42、ゆかわかよ、ゆかわ。で、43、これは怪談というよりも怪談論を聞かせる話だなと、うん。で、44、おっちゃんの窓叩く音が怖いと。いや、バンバン言ってるだけなんですけど。で、45、26文字あるんだから同じ字を使い回さなくてもと。26文字、ああ、 A をで、クラスメート A とか、また A 出てきたりするからね、うん。で、46、おっちゃん今気になってる人とかいるの、進展しそうと。ないな。で、47、いい子わざと離れて計算高い女やで、っていうかね、なんか話がさ、ずっとさ、その不思議な、そのなんつうの、怖いところに入ってくのかと思いきやさ、たまにさ、ラブコメみたいなところに入るからさ、読んでる時のテンションが変わるよね、うん。でさ、いいんだけどそんなとこっていうのがあったりするじゃん。別にさ、俺といい子は付き合いだしたの一言で済むのが、なんかわざわざさ、その告白シーンまで載せてるのがさ、俺読んでても何これって思ってたけど、読んでる自分も嫌だしさ、そのなんつうの、この交互にさ、なちょろちょろちょろっとさ、言い合うのとかさ、そこ俺別に読みたくねえし、そこっていう、うん、そこいらねえし別にって、今そこが欲しくて読んでるわけじゃねえしっていう、うん、なんかなんだろう、
FO のそういう起点もあり、俺といい子は実は両思いだったってことが分かって付き合うことになった的なのがなんかちょろっと書いてあればよかったんだけど、なんかわざわざそのシーンまで入れてるからさ。で、48、こいつ階段するふりしながら俺たちにリア充自慢しようとしてるんじゃねと。ああなあ。で49、いい子はいい子と。ああまあしょうがないよね、いい子はいい子って書いたんだから。で50、なんとなく告白にイラッとしたと。俺も読んでてこれ嫌だ、なんかそこいらないと思った。で51、お茶婚今宵はラブコメ使いと。いやちゃいますけども。で52、あ爆発しねえかなと。夏といえば家で階段だし、みんなで肝試しとかナンセンスだし、震え声、で53、俺もおっちゃんと唇を重ねてドキドキしてみたいぜ、ウハウハハって書いたんですけど、よくわかんないですわ。まあ俺もとか言ってるしね、ドキドキと意味が違うわ。あ困っちゃうわ。で54、55が ありがたいことに岸くもじゃなくてくしくもでした。まあでもまあ伝わるから、そんなあのぶっ飛んだ間違いじゃない、まあ漢字間違いは漢字間違いだけど、とりあえず伝わるから OK。 で56、おっちゃんコンソメと。よくわかんないさ、照明さんの放送から移動してまいりましたと。照明さん誰でしょう、よくわかんないですけど、とりあえずありがとうございます。で57、おっちゃんもな、本当のおっちゃんに成長して随分と演技力も向上したな、いっぺん舞台でもやってみたらどうかなと。そんな演技力ないです。そんな演技力どう考えてもござんせん。で58、終わり方ジタバタするわと。ジタバタするよ、これで終わりと。いやっていうかしゃあねえんですけども、本当の話だとしたらね、本当の話だっつんだし、でも困るよね。これはちょっとね、なんだろう、いい終わり方じゃないね。もうちょっとなんか知りたいところで終わってるね。なんかこの先何かまたあったら書いてほしいって感じだね、ぜひね、で、59、終わりと。途中から聞いたんだけど、かなこさんとなんか前半で絡んだのと。あまあぜひちょっと録音アップするんでそちらを聞いていただければ、で60、おっちゃんは一気に全部読んでくれるから聞いてる間ずっとワクテがして聞き入ってしまうよと。あざっす。で、61、ゼミで再会した D 子。そうっていうか、なんでそこで D 子だって、もう偶然にももうさ、なんかそこでD 子はしかも美人とか書いてるからさ、なんかまたそこでそういうのもあんのかなと思いつつ、なんかいい子とこういう別れ方をしてので、また D 子となんかそういうのがあって、今度 D 子とっていうのがあんのかなと思いきや、そういうこともなく、いくらでも話ができたはずなのに最後まで出てこないし、いい子の話がしたいと言ってきた D 子は謎の言葉を言うだけで去っていく。何かいろいろとちょこちょこ出してきては放り出して進む話だなと。なんかさ、だってもうそこで D 子出してきたら D 子絡みで決着つけるぐらいまでのとこ行くでしょ。だってなんでこの中途半端になんかさ、でしかもわざわざ D 子美人とか書いてあるしさ、そこもうあんまいらねえしさ、なんか D 子、なんか D 子とまた付き合うのかなと思ったんだけどさ、なんかなあ、こでね、なんかね、シーナの実家には訪ねていないのとか書いてあるけど、シーナの実家は一回行ってみたけどさらちになってましたとか言ってる。だってわざわざさ、このスレさ、すげえなと思うのがさ、アニメタッチみたいなさ、すごい上手い人がさ、いい子とさ、D 子のさ、なんつうの、キャラ絵を描いてるんだけどさ、超うめえんだけど、なんか普通にアニメのキャラクターの設定画みたいなの描いたんだけど、なんでこんなの描いてんだろう、これすごいな。関係ないけど、俺のイメージって書いてあって、超うめえ。普通に、なんか本当にアニメキャラの本当に設定画みたいな、このうまさで描いてるよ。わざわざ、前からと後ろからの絵が描いてる。でもそれはねえだろっていう顔だけどね、当然アニメ調であれだから。すごいな。
そこまでイメージが膨らんだのか。で、62、こんばんは、こっそり聞いてました、ちびりそうと。ていうかね、なんだろう、途中途中の、その、ところは怖いんだけど、一旦このなんかラブコメに一旦そっちに飛ぶから、なんか持続しないっていうか、なんかね、そのね、ラブコメ、ラブ度を上げなくてもいいんですよね、話として。この話については。そっちを聞きたいわけじゃないから。だからさ、その、うまく短くしてくれればいいのに、それをさ、なんか細かくさ、お互いのセリフみたいのも書いてるからさ、なんかちげえなっていう、そこいらねえわみたいなのありましたけどね。で、そうだからなんか怖くなってきたし、あ、しかもさ、そのなんつうの、部屋サミっていうのとか、そのバンバンバンバン叩いてきてるとことか、あのとことか結構怖かったんだけど、なんか持続しないで一旦またそこは戻っちゃうのがちょっともったいなかったな。結構これ面白かったんだけどな、読んでて。で、63、尻切れトンボ、事実だとしても余韻もないスパッとさ。うん。で、64、ラブコメありミステリーありなら最後は美咲に追い詰められエンドが上行だろうと。ああ、追い詰められてお前がっていう、うん、それかまあもう最後身投げしちゃうんですけど、で65、続編書くつもりで伏線として書いたのかなと。一応、で、66、 URL よろしくって書いてあったんで貼りました。で、68、無理やり物語風味にしようとして打足が多すぎて冗長になってる感じ。ちょっとね、なんかそこそこ読んで面白かっただけにもったいない感じでしたね、ちょっとね。はい。で、69、英語の家族は引っ越してボロかったからヤンキーが廃墟肝試しして呪いとか書き出しただけだよな、と落書きしただけだよなと。まあ、一応ね、スレのとこだと四角兄、四角兄と書いてあって呪いとは書いてなかったんだけど、まあ一応呪いと読めるというあれだったんですけど。で、中にいる、お調子乗りが、じゃあ俺はこれじゃって夢って書いただけ、将来の方への希望に満ちた夢のと。一文字呪いの中に夢って書くのもちょっとあれですけどね、呪いだって。まあ、呪いはまあ、もしかしたら、そういうので、やったら怖くねみたいな、ってやる人がいるのかもしれないですけども、ちょっと夢っていうのがね、ちょっと、あんま書かないかなっていう気はするけど、はい。というわけで、俺明日も普通に仕事ですんで、もうやめないとやばいっす。普通に5時半起きぐらいなんで、はい。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルアップしますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなまし、ということで、長々となりましたけども、この辺で終わりにしましょう。では、またタイミングがあったらよろしくお願いします。それじゃあ、おやすみなさい。では、バイバイ。